皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月18日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は21世紀の技術です。最近になりましてロハスな国づくりというような観点で、私も日本中をもう一回改めて回って、今の時代を切り開いている、あるいはこのこれからの時代にみんなが注目しそうなこの技術はどんなものがあるのか、あるいは組織の運営の仕方はどんなものがあるかということをですね、いろいろ勉強させていただいているんでありますけども、過去10年15年余りのこの一つの大きな流れの変化の延長線上に今を見たときにですね、改めてなんかその20世紀との違いというものがなんか感じられるようになってきております。一言で言いますと、20世紀というのはですね、一つの技術を日本中に世界中に広げていくということに非常に大きな価値観が置かれていた、大切であると言われていたのに対しまして、21世紀というのはむしろその正反対でありまして、無数の技術の中でこの場所でこの企業でこの人にどれを選ぶかということにすごく大きな価値が置かれるような、そんな時代じゃないかなと思うんですね。そもそも今の時代の特徴は非常に厳しい競争だということなんですね。ものすごく厳しい世界競争がありますので、これと戦って本当に勝とうといたしますとですね、時間との戦いではこれ勝てません。長時間労働ではですね、かえって効率も落ちてきます。それからですね、いわゆるその知識というもので勝とうと思いましても、知識はどんどん新しくなっていきますから、実はこれも勝てない。それでもう何年も前から言われておりますけども、新しい時代は学ぶことができる社会、ラーニングソサイエティになってなきゃダメなんだ。そのうち新しい技術や知恵をどんどん開発する力というものが社会や人に必要なんだということが言われておりますが、この意味をもう少し考えてみますとですね、実は例えばどんな、作物にしてもですね、例えば農業で考えるなら、どんな作物にしてもですね、その作物には旬の時期っていうものがあります。この旬の時期というのは、その地域で例えばこの作物が旬であるということは、その作物をその旬の時期に作りますと、一番少ないコストで一番おいしくて一番たくさんの収量が取れるんですね。これは言ってみれば、そのある一つの放送局をラジオで聞くときに、ラジオのこのチューニングメーターをですね、チューニングのダイヤルをその周波数に合わせた途端にものすごく大きな音がスピーカーから出てくるのと同じなんですね。その前後いくらそのダイヤルを動かしてても全く音が出なかったのに、ぴったりその周波数に合わせた瞬間にものすごく大きな音が出る。でちょっとでもその周波数の中心からそのダイヤルを動かしますとですね、音が低くなったり高くなったり、あるいはその音が歪んだり聞こえにくくなったりするわけですね。ですからこのダイヤルはですね、ぴったりその周波数に合わせると本当にいい音で聞くことができる、最高品質で聞くことができるわけですが、実はその植物も同じような性質を持っておりまして、その旬の時期に、その地域の一番の特産物を作りますとですね、美味しくて安全で、それから最小のコストでものすごく大量のものが取れるというわけなんですね。実はこの20世紀のものすごい競争の反省として、21世紀でどうやったらみんなが安心して暮らしていけるのかという非常に重要なこの問題の答えはここにあるんですね。この花を咲かせるということそのものに尽きるんですね。でこの花を咲かせるためには本人だけではなかなか難しくてですね、そういう組織を作っていかなきゃならない、国を作っていかなきゃいけないということで、そのためにはどうすればいいのかという話がこうあるんですが、今の時代その昔と違いましてですね、この同じような価値観の人が寄り添って生きていきますので、残念ながらその価値観の低い人たちはですね、なかなかそういう思いがないんで、なんか未だにですね、力ずくの競争をいろいろこうやってるんですね。でもですね、その中でもやっぱ価値観の高い人たちは順にそこから抜け出していっていますから、でしかもその時代が あまり変なこと許しませんので、いずれですね、このままいきますとそう遠くない時にですね、力ずくでやってる人たちの組織は瓦解して、もう一回みんなゼロベースでやり直さなきゃならない時が来ると思うんです。ですから私は決してですね、このままですね、 猛烈なこの何て言うんでしょうかね、20世紀の消耗戦が続くってことは全くなくて、近いうちにポッとこれ終わるんじゃないかと思うんですね。終わってある種の虚脱状態に陥る時がもう目の前に来てるような感じがするんです。で、問題はそこからまあどうやろうかっていうことなんですけども、そのいわゆる再建ということを考えた時ですね、20世紀のように一つのやり方を全体に広げるようなことをやりますと、どうしてもこの旬の時期を外すんですね。まあ、農業であれば旬の時期を外しますし、それから人であれば、まあ、このやり方であればうまくいくってやり方を万人に適用しようとしてもですね、いやそれは全ての人にとってうまくいかないやり方にもなってるわけでありまして、本当にその個性の木の花を咲かしてそれを育てていくためには、実はそこで何がやっぱりその人にとって一番いい生き方なのか、一番得意なのかということを慎重に観察してですね、慎重に見極めて、やっぱそれをね、時間をかけて育てていって、しかもその時にですね、ものすごくたくさんの手法やものすごくたくさんある技術の中からどれかを選択して適用してやっていくというやり方を取らざるを得ないんですね。すなわち21世紀の時代っていう時代はですね、一つの技術を万人にではなくて、その反対に無数の技術の中から一つを選ぶというやり方が非常に大切になっていくんです。無数の技術の中からその時その場合に合った一つの技術を選ぶっていうことはですね、ものすごい熟練の技が必要になってきます。そしてその技術をですね、場合によってはどんどん取り替えていかなきゃいけませんから、あつらえるという発想が必要になっていくんですね。ですからもうこれはですね、ものすごく手間暇がかかる話なんです。しかし手間暇はかかるんですが、森林やですね、海洋の生態系と同じで、手間暇かけて時間をかけて作ったものは素晴らしい生態系になるんですね。ですから21世紀というのはある意味でこの時間をですね、かけながらすごくいいものを作っていくような、まあ流れとしてはそんな時代になると思うんです。ですからですね、このマニュアル型という仕事の仕方はですね、あれは極めてね、これから好ましくないんですね。マニュアル型の仕事の仕方というのは、一つのやり方を万人に全ての場所で適用するということが考え方の基礎にありますから、まあもちろん実際にはそういうふうに言いながらもですね、その地域その人によってバリエーションを持たせているということもありますので、それはそれでよろしいんですが、文字通りのマニュアル型で一つのやり方を全く変えることなく全部にということをやりますと、これは非常にうまくいかないはずです。ですからこのマニュアル型でね、均一なものをたくさん作るっていうことをまあ得意技にしているようなところというのは、21世紀になりますとですね、ちょっと苦労が多いんじゃないかなと思うんですね。で、ふと考えてみますと、私たちの子供の頃というのはですね、このあつらえるということはたくさんあったと思います。服もあつらえる、靴もあつらえる、家もあつらえる、仕事もあつらえる、なんかこのあつらえるということは我々の日常生活の中でものすごくよくあったような気がするんですが、それがいつの間にかなくなって均一のものをですね、この我々がその非常に狭い範囲から選択して利用するという時代になってたんじゃないかなと思うんですね。ですからこの今の時代というのは、実はそのちょっと異常な雰囲気がありましてね、なんかその誰が使うのかよくわからないようなものがたくさん並んでいて、その中からなんかこう選択して余ったら捨てちゃうと、なんかそんなことをやってて、それがいいんだと言ってるんですが、明らかにそれは間違いですね。逆にそれが間違いだと言えるのは、そんな風にやっていてもやはりみんな生きていくことができないぐらい競争が厳しくなっちゃったんですね。で、このあつらえるということをやるためにはですね、やはりそれなりの人の育て方が必要です。あつらえるという仕事ができるようになるためには、やはりかなりの熟練とですね、あるいはその人自身がその分野でかなり頭角を現すように人を育てていかなければいけません。それから最初のうちからですね、この人はどの分野に向くんだろうということをよく見極めて育てていかないと、なかなかその熟練の技、あるいはあつらえるということ、無数の技術から一つを選択するっていうその実力までにね、立ち至らないんです。ですから何て言いますかね、ここでもやっぱり観察っていうんでしょうかね、その人を観察するということがものすごく必要になってきます。ですからこのこれから何をしようかよくわからないというような時にはですね、少しずつなんかこの自分の興味の持ってることをいろいろやってみて、なんかこの数学で言いましたら、この全微分を計算するっていうんですかね、いろいろこうちょっと動かしてみてですね、いろんな変数をちょっとずつ動かしてみて、でどんな変化が起きるかをやっぱりしっかり観察してみるた方がいいと思うんですね。何をするとなんか気分が良くなるのか、何をすると楽しくなるのか、何をすると盛り上がるのか、そういうことをですね、実はよく丹念に調べていきますと、まあその組織その地域がですね、何を強みとしているのか、どんな潜在能力を持っているのかというのがですね、なんとなく分かってくるんだろうと思うんです。 ですからそうやってなんかその人やその地域に合わせた技術やり方というものをやっぱりこの選んで実施していくと、それを適用していくというやり方が必要ですね。なんか本当に20世紀と21世紀ってですね、実はすごく違う時代のような感じがするんです。もうすでに我々は21世紀に入って6年目を迎えているわけでありますけども、やはりこの20世紀の常識がですね、どんどん通用しない時代になってきてるんです。ですから20世紀のやり方やってる人たちはどんどんなんか本当に追い詰められたような、結果が出ないからますます焦る、焦るからますますうまくいかないというこの悪循環の中にですね、陥ってしまっているような感じがするんですね。本人は必死だからなかなか気がつかないような様子なんですけども、傍から見ているところは非常によくわかるんですね。ですからこの21世紀を見る目というのはですね、ものすごく丁寧で、なんかこの俳句を読むじゃありませんけども、なんか丁寧に自然を観察して自分の思いとその照らし合わせていくような、まあ、そういうやり方がですね必要になってくるんじゃないかなと、まあ、そんな気がしております。改めてですね、この21世紀生き抜くためにですね、皆さんでそれぞれの人たちがね、自分の技術を見出して生きていかないといけないんじゃないかなと、まあ、そんな感じがしております。というところで今日の21世紀はみんながリーダー、これでおしまいにしたいと思います。それではさようなら。